ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんにちは。はい、たまにはね、静かにじゃないけど、7月夏いね。もう暑が夏いよ、本当に。なんでまだ6月だぜ、本当は収録時間ね。つったって6月20日だから、まあもうすぐ7月だけどさ、もうすぐ7月だけど、梅雨入り宣言してないんで、関東まだ。岐阜、こう、中部、あの辺、中国、四国、あの辺がやっと梅雨入りで、で、梅雨明けってさ、7月7日だか6日だか、そんな感じなんだよね。ってことはさ、まだもうそろそろ梅雨入り、関東もするんだろうけど、6月24、5日で入って、たった5日6日7日 ?1 週間ぐらいで梅雨って明けんだっけ？俺さ、ガキの頃そこが1ヶ月ぐらい梅雨だったよね。って気がすんだよね。6月いっぱい全部梅雨だったんじゃねえみたいな。アジサイいつ咲くのよみたいなさ。そんな気がするんだけど、最近の梅雨は短いね。いやね、いやいや、その話をずっとしようと思ったわけじゃないけど、まあ夏も今年も夏が来るねっていう話なんでね、オープニング行こう。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、もちろん来てないよね。ねえ、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしておりますと。それから、トムのおはこんちや版ではですね、アダルトなネタとかですね、エッチなこと突然喋ったりしますんで、そういうのが苦手な方は、ミュージックゼロチャンネルの他のね、面白い番組いっぱいありますから、そちらを、聞いていただきたいということでございますと。この番組は、In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定！インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、高橋智明でございます。7月1日の一発目なんだけど、ちょっとエッチな話じゃないけど、エッチなニュースの話というか、ちょっと難しいんだけどさ、俺これすごい気になっちゃって、タクシーのネタもあるの。でもタクシーのネタを丸々全部7月16日配信にずらしてでも、俺これちょっと喋りたいって本当いきなり思ったんだ。あのニュースでね、あのフジテレビとかちゃんとテレビでもニュースになったんで、見たことある視聴者いっぱいいると思うんだけど、京都のさ、中学校で新しい性教育のあり方とかっていうことを始めましたってニュースだったの。でね、それってのは本当にね、大野原中学校ってところで教師ともう授業として、ほら、なんつうの、保健体育の授業で俺ら性教育のことを覚えるじゃなくて、新しいタイプの性教育、セックスって何から始まることをやりましたっていうニュースで、まあ簡単に大別するとさ、3パートぐらいになるのよ。要するに、セックスって何って中学生の生徒にみんな聞く。で、そのセックスってものは何っていうことを問い詰めるパートと、もしセックスをしちゃった時に、妊娠してしまったりとかっていう、その、結果として被害を被ることがあったりするっていうパートと、今の SNS とかの、まあ、だから要は、インターネットも全部そうだけれども、アダルトな情報とどう向き合うかみたいな、3つのパートで出来上がってて、話をしてるんだけど、俺の最初の結果から言うね、ちょっと気持ち悪いんだ、これ。なんだろう、薄気味悪いというか、お前らマジかよってちょっと思うっていうさ、 まあ、大体がさ、あのセックスって何って言ったら、そのほら、まあ、子孫繁栄のためっていうことになるわけじゃん。これはまだ動物で考えたら子孫だから、この子供を作る行為ことがセックスなわけじゃん。だけどさ、ここで、そうねって言ってね、その先生のやつってね、その以外のその、どこだっけな、ちょっと待ってね。どこ行っちゃったかな。ここか。見つかんない、見つかんない。あったあったあった。なんだろう。あ、これ違うな。あ、これでもね、そのね、セックスって何って言ったときに、3年生70人に聞いたら、手をつなぐことからもう、手をつなぐなら付き合ってる、恋人だったらセックスしてもいいが70人中25人、よし、だから3人に1人だったら恋人だったらセックスしてもいいというのを中学生ならもう答えていると。で、その70人の場合はその、子孫繁栄、子供を作るためと気持ちよくなるため、それと特別な関係になるためって、この3つがもう 主軸になったんだって。まあ待って、ここは間違ってないよね。でもここをなんつーの、気持ちよくなるためってところを一気にこの先生の話で出てこないんだよ。で、その気持ちよくなるためだからといってこうしてはいけませんとかっていう、その有害なもののところにアダルト AV とか入ってるの。だからアダルト AV なんか見ても一線の得にもなりませんよっていうようなことを本当に言っちゃってるのね。バカじゃねえかと思って、なんつったらいいんだろうな、今の若い子も今の男優さんで有名な人とかいるでしょ。で、俺らの頃って昭和の頃チョコボール向井とかさ、いたのよ。要するにその ほら加藤隆とかもいたよね。その要はもうゴールデンフィンガーとか言われて、もう加藤隆が指を突っ込んだら塩を吹かない女はいねえぐらいのさ、もうそこまで来るとさ、男優さんじゃなくて、それもう伝説じゃん。ガキの頃とか、そのなんだろうな、バカなさ、オタチューにとってはさ、もう伝説じゃん。指二本で女がメロメロになっちゃうなんてさ、厨房憧れてやまないじゃん。そんなことまで授業でさ、それ見ちゃダメよとかっていうのは俺どうかしてると思うし、それをじゃあって言ってコンドームの付け方とかを指南しましょうって言ってるのを、授業に行ってどうやったらコンドームに上手に付けれるかっていうのを岡本理研ゴムのさ、広報担当の人とか連れてきてやるんだよね。バカじゃねえかと思って、でそれをなんと PTA が見学に来てるのよ。それで、なんだろう、みんなが真剣にゴムを破らないように、なんかね、筒っぽみたいなポコチンじゃなくてさ、なんかね、丸っこい筒っぽなんだよ。女もバイブかなんかでやりゃいいじゃん、チンチンの形した。なんでそのさ、そこだけさ、なんつうの、単なる筒みたいなさ、円柱形のものにさ、コンドームをさ、つけるのってさ、リアルでもなんでもないじゃん。あれさ、どうやって入れるって言ったらさ、ポコチンの仮のカリってなってるところに上手に入んないからつけられないのにさ、円筒やったって練習にならねえしさ、半分女子だしさ、女子になんでコンドームのつけ方練習させてんだよって、もうそっから面白いんだけど、それを、家族ってか、ママさんとかが見てて、まるで理科の実験みたいに、一生懸命やっててワイワイしているのが、とても楽しそうです。だって、死ねばいいのに、この親。本当にさ、こいつら全部バカだって俺思ったよ、本当に。子供を作ることも、エッチなことやることも、気持ちいいからすることも、これってさ、すべてオープンスペースでやったらさ、いいことなんて一個もないはずなのに、なんで今の教育者ってさ、こんなものオープンにしようと思ったんだろうね。それで、トドのつまり担任がの先生が女の人だったら、先生はいつにセックスしたの、どれぐらいしたの、平均何発やるのみたいなさ、何発やるのって言ってないな、何回セックスするのか、何発やるのとは言ってないけど、そういうことを聞かれるじゃん。それ全部お茶濁すっつうんだね。
で困っちゃいますよね、そんなことまでませちゃってなんて、はっはって笑ってるけど、お前さ、それさ、呼び水をやってるのはそのお前ら教育委員会のそこでさ、水バンバン撒いてさ、自分のプライベートはさ、あのさらけ出しませんってさ、それは調子が良すぎるでしょって本当に思ったんだよ俺。でもうさ、なんかそのなんだろう、表だけ上積みだけピロってやってれば、その要は性被害とかでさ、あの中学生に何ちゅうものを見せるんだと思ったら、要は中学生の時に雪吊りの旦那と縁、あ、おっさんと援助交際したけど妊娠しちゃって、公園のトイレで堕胎して、あの体がこ体を壊して病院に入るっていう再現 VTR、 お前さ、そんなのさ、見せるっていう、この考え方ってさ、あのほら、交通違反者にさ、交通事故はどんだけ大変かっていうのをさ、警視庁のあの運転免許センターでさ、あの血生臭い事故をさ、あなたはこういうことに習っちゃいけないので、え、あの安全運転してくださいねっていう、まあ見せしめのために見せるビデオと何も変わんないじゃん。要は援助交際に至って子供できたら大変で、ほらこんなに痛くて恐ろしい目に遭うんだよっていうのを中学生に真っ昼間の授業で見せるって、もう俺頭おかしいとしか思えないんだよ。それはね、あの親とか学校の先生が暗に探りながら喋らなきゃいけないことで、70人いる生徒にいきなりぶっけていいもんじゃねえと俺思うのよ、すごく。でこれが結構まともな感じで動いてるの、ニュースにも出てるし NHK にも出てるし、もういろんなとこ出てるから知ってる人もいると思うんだけど、これ出てきてさ、普通の義務教育で、ああそれは素晴らしいって政治家なんかでさ、教育長かなんかで決められてごらん、3年後とかにはさ、全国の学校でやるんだぜ。15歳なのにさ、公園でさ、あのヒヒジジイ拾ってさ、仲出しされたから妊娠して、それを公園のベンチじゃなかった、公園のトイレでさ、堕胎して流すみたいなさ、そんなビデオさ、そういうことも知らないさ、中学生にさ、見せる世界がこの未来にさ、あるかもしれないんだぜ。怖くねえか？もうさ、こう、嘘だろっていうか、そのニュース見た時に鳥肌しか立たなかったし、お前ら気持ち悪いって思ったし、それこそさ、その女の先生がさ、私の半生で、私の体の上を通り抜けてきた3人の男たちと、こんな失敗はしなくていいってことを、今まさにあなたたちに教えてあげるって言うんだったら、俺喜んでその授業見るよ。素晴らしい授業だと思うよ。ただ、バックで聞いてるお母さんたちは絶対いい顔しないよね。そこなんだよね。そんな理科の実験みたいなところでさ、あのさ、円柱形のところにさ、あのコンドームをペロってつけて、ああすごいああすごい、こうやってコンドームをつけたら避妊になるんだねって本気で思ってる先生がいるなら、でも先生やめるべきだと思うよ。本当に。もうね、この文句だけで最初の前半戦が終わるぐらいだけど、俺、じゃあこのまま後半続くからちょっと CM 行くわ。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
はいどうも。いやすごくない？まだ文句しか言ってないけど、いやこれ普通に考えたらさ、俺らの頃ってさ、まあ性教育ってあって、あのなんつうの、子宮さ縦に半分になんかそのなんだ X 線じゃなくてなんだっけ、あの輪切りの MRI みたいなさ 輪切りの状態でさ、バギナとか書いてあるけれど、もうほぼ子宮口から何からさ、どっちかっていうとあの、エイリアンのフェイスハガーにチキンじゃねえかっていうビジュアルでやられて、そこで受精するんだよ。で、精子と卵子はこういう形しててみたいな。あの、俺らに目に見えないことだけど、その子供を作るっていうのは新鮮なことで、子孫繁栄のために必要ですよっていうようなこと。あとはそのほら、排卵日がいくつであるとかさ、そういうことをやるのが保健体育だったわけじゃん。それに対してさ、俺の思い出じゃない、俺の思い出じゃないけど、俺の思い出がリアルの、あの、小学校の6年生の時にさ、あの、先生がおもむろに入ってきて、学校の帰りのホームルームの時か、でっかい字でさ、黒板ほぼいっぱいに、セックスって書いて、このセックスって文字は何かわかるかいってみんなに聞いて、ほとんどの人がわからないって答えたのね。もともと小学校の国語辞典に排除されてたの、あの頃。載ってないの、今載ってるけど、昔はセックスって引いても出てないのよ。ただ、図書館に行って六法全書とか知恵蔵みたいなさ、あれでっかいところに行けば何でも載ってるじゃん。で、それを引いて、そこにセックスって言葉があって、それは、性行為って言って、その、おちんちんをおまんまんに入れるっていう行為だってことを、俺知ってたの。っていうか、そのセックスっていうものを、体育館の下駄箱のでっかいとこに書いたの誰っていうその、やつだったの。で、書いたの俺だったんだけど、もちろんそれは、見つかって、しこたま怒られて、一週間ほど校長先生とお昼ご飯を一緒にするっていうね、そういう罰ゲームまであったんだけど、ただ、セックスって俺、小学生の頃から、すごい気になってて、で、俺がそのセックスって書いちゃったもんだから、クラス中っていうか、ほぼが、全校中で、セックスって何論争になったのね。でも、それを先生は絶対教えてくれないし、お父さんとお母さんに聞きなぐらいの、なんだろう、怒りもしないけど、教えもしないけど、ちょっとはにかむぐらいで、隠すっていう、なんとも、この、なんつったらいいんだ、フルオープンにしないこと？で、フルオープンにしないから、ガキだったら知りたくなるじゃん。で、どんどん調べるじゃん。で、調べて聞いたら、ああ、先生はここに恥じらいを持って何も言わなかったのは、そういうことかっていうのを、親と先生から学ぶわけじゃん。要は、なんだろう。これは別に全世界的にオープンだなんだって話じゃなくて、やっぱりさ、なんだろう。ツヤっぽいことって隠してる方がかっこよくない？とか綺麗じゃない？だからフルオープンにしたら全然いいかのっていう話じゃなくて、エロスもそうだし、芸術的な部分もそうだし、だから芸術家がさ、裸のヌードを描いたり、ミロのヴィーナスとかがさ、なんだろう、裸であることとかさ、芸術作品に裸がいっぱい出てくることってさ、まさにそこなわけじゃない？で、それがその、赤裸々にその当時はオープンだったのかもしれないけれど、いい感じにこう隠されてるじゃない。でもさっき言ったこの京都のニュースって、そのいい感じなところを、あなたたちを、なんだろう、性被害から守るためにはこうするしかないんですよ的な匂いがすごいでかいのよ。だからアダルトビデオを見た時の出てきた先生のベストアンサーね、アダルトビデオを息子とかが娘が見てた時になんていうかのベストアンサーが、いかい丸々ちゃん、こんなの手本にしちゃダメって言うんだって。アホかとアホかとね、どうやって加藤隆が指を突っ込むとドバーって、なんかまるでなんだスプライトとか生ビールの宣伝みたいにさ、あそこから水が飛び出すみたいなさ、やってみてーって誰だって思うじゃない。で、今のアダルトビデオもそうだし、昔のアダルトビデオもそうだし、男優さんってすげえうるさかったじゃん。イエスはとかって、これ、なんだろう、男優さんも古今東西、世界もそうだけど、日本もうるせえじゃん。だけど、自分が例えば、エッチした時にさ、そんなうるせえ声出してる人って見たことも聞いたことも自分も出さないじゃん。で、それをちゃんとわかってるじゃない？だから、作られたアダルトビデオっていうのは作り物だよっていうことを、ほぼほぼさ、周りの人におめえらに言われなくてもわかってるよっていうか、その教えてる先生方は見たことあるんですかと。その知る男優とかが出てきてさ、100発も200発も精子部、顔に浴びてみたりとか、アナルセックスもそうだし、だからアダルトビデオの方がもう、 なんていうの、常軌を逸してる分、その非現実的すぎるわけじゃない。それを全部見てね、こんなの手本にしちゃダメよっていうセリフを言うやつがいたらバカだろ、手本にできねえもん、あまりにもすごすぎて。だからこの手本にしちゃダメよっていうこと自体が、お前ら一個も見てないけど否定してるでしょの証拠みたいなもんじゃない。手本にできるほどあのノーマルなやつ世の中にないもん今。それぐらいアダルトってそのなんだろうな、ショービジネス化してるのかな。だから見せることで楽しませようとするから、あのアナルに行くじゃん。この前のさ、俺6月のやつでも言ったじゃん、あのアナルは排泄器官だからモザイクかけなくていいって言うんで、その瞬間にアダルトビデオにアナルものがすごい増えたって。だからこういうバカっぽいところがなんだろうな、日本のアダルト業界の愛すべきところじゃない。日活ロマンポルノだってさ、その映画界を担っててさ、そっから出てきたすごい有名な女優さんやさ、あの俳優さんっていっぱいいるわけで、それまで全部さ、全否定するような教育をさ、なぜ教育委員会をやるんだろうって本当に思う、これはね。あの、で、声を大にして言いたいのは、その、なんだろうな、全部表だって言ったって、こんなもんやるやつはやるし、やらないやつはやらないし、変わんないと思うよ、俺。その、だから、おっさんに援助交際をして、妊娠したり、その、早まって妊娠をしたことに対して子供を誰にも言えないからトイレで流しちゃう人って、一定数いるもの。昭和だろうが、令和だろうが。っていう話なんで、これ学校で教育したからって止まるもんじゃないって俺、断言できるよ。ただ、ゼロにもならないけど、50って上がっても来ないと思うよ。それ、堕退する人がすごい増えるとか。でも、それを、あの、なんだろ、このテレビのやつとかニュースとか教育委員会は懸念してるんだよね。これから SNS や、そういうその、なんだろう、情報をバンバン入れれるような、あの、世界になったら、もっともっとそういうその性被害を、に食らう人は増えるだろうって言われてるけど、本当にね、そろそろ信じた方がいいと思う。こんだけいろいろな文化で流れてきた、俺たち日本人の中学生って、お前らが思ってるほどバカじゃないよ。もっともっと大人だし、いろんなことシニカルに考えてると思うよ。それを、あんなのその、なんだ、円筒形に、岡本利権語部の人が来て、おちんちんじゃない、おちんちんと見立てて、コンドームをつけましたっていうのを、なんだ、理科の実験みたいをしてる人がいて、すごく楽しそうですっていう親がいる。もう全員もうね、俺が叩き切ってやるよ。ダメ。そんなものをね、やったっていいことないし、あの、コンドームをつけるときって、薄暗くて暗いんだぜ。電気消せよ。教室の。明るいとこでやるなよ、お前。真っ暗闇の布団の中でさ、寝た状態でやってみろってんだよ。そこだぜ。本当にやらなきゃいけないのは。コンドームのつけ方、あんな明るい蛍光灯のところでさ、椅子に座ってつけるコンドームってどんなコンドームなんだよ。っていうさ、そこをさ、もう、俺の中でさ、不満以外の何者でもないニュースでさ。で、まあ、なんつうの、時代かなって言えばその通りなんだけどさ、それをね、いやー、いいことだいいことだって言われて、このまま流れがそっちに向いたら本当にそら恐ろしいことになるぞっていう恐怖は俺の中であるわけよ。で、見てる限りか、そのマイナスになるんじゃなくて、このその中学生に教えることに対して大人がいろいろ舵取りできる練習をしなきゃいけないんですよ。お父さんお母さんあなたたちも性教育を教えるときには、あの先生と同じいろいろ教える立場になるんだから、間違った教え方をしないでくださいねみたいな変な教養にもなってるのね。そこってさ、いいんじゃないっていう、そのただスマホ与えちゃったら結局どんなエロ画像を見てるかもわかんないって言ったらさ、まず一番最初に子供との接点ってさ、お前最近おかず何にしてるとかさ、そこだよね。お前アニメでしか抜いてねえのかよとかっていうのをさ、そんなこと子供に言える親何人いんの。そうでしょ。だってさ、コンドームをやってる授業はさ、微笑ましく見るっていうけど、じゃあ自分の子供のスマホの中のエッチなフォルダーの中にどのような性癖の画像が隠れてるかを確認しないで何を教えるの。おっぱい好きかもしれないし、足フェチかもしれないんだよ、自分の子は。何にその性衝動があるかを、まずさ、そこじゃん。性教育も何もかも。そこ掘り下げるときさ、直球でさ、息子にさ、お前のおかず何って言ってさ、返してくれる子供なんて、そうそういねえぜ。 でもそこを本気でやらない限り、なんだろう、我が子の性被害とかブレーキをかけるための本当の性教育っていうのはいかないと思うよ。でいいじゃん、なんかアダルトビデオでさ、潮吹くところバンバン見ててさ、あのなんだ、100人切りしたい1000人切りしたいとかさ、あの女をね、指一つでこうそれこそ潮を吹かせてみたいって思ってることが、中学生の時にみんなでワイワイ、俺も中学生の時そんなことしてたもんね。ポコチンがでかくなきゃ絶対ダメだっていうので、あの銭湯とかに行くたびになんとなくおちんちん触って泡立ちさせて半立ちの状態で行かないと恥ずかしいとかさ、誰に聞いたわけでもないよそんなの。ただおし、あの銭湯に行ったらおちんちんがいっぱいでしょ、男の湯は。だけどそこの大小ってみんな見てるもんな、視線が股間に集まるもんな、みんなだからちょっと見え張りたいとかさ、そういうことを連綿と続けてきて大人になっていくわけじゃん。この SNS とかさ、その要は学校の授業でこうなのよって安心させることとか、あんまりさ、その大人になる階段の十個飛ばしみたいで賛成できないんだけどね。視聴者どう思う？俺はね、ほんと30分丸々喋ったけど、俺まだ喋れるぐらいね、なんか憤ってんだ。ほんとアダルトはやっぱり艶っぽいエロスであるべきだと強く思う高橋智明でございましたとさ。CM。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、7月1日丸々怒っちゃったねいや、でもさ、なんとなく俺の怒りわかるつぼさ、なんかこう、なんか不思議な感じで、なんでそんなに怒ってんだろうってか強さは、なんでと、高橋さん、なんでそんな怒ってんのみたいな顔してるけど、いや、まあね、でも心配。いや、まあ、子供もね、大きくなってるからさ、そんなことはいいんだけどさ、よっぽど、あれだよね、自分の長女のさ、フォルダーの中からさ、ジャンプの銀玉のさ、銀さんとさ、新選組の土方藤四郎っていうさ、男と男がさ、ディープキスしてるイラストが出てきた時の、その衝撃に比べると、我が子そっち行ったかみたいなさ、それの方が、でもそんなもんだぜ。それもあんま伝えさ、でもさ、LGBT とかさ、全部そうだよね。要は、自分の子供がゲイだったら、レズビアンだったらっていうところもさ、全部含めて我が子じゃん。っていうところに達観しなきゃいけないのが親だって思うと、なもさ、いちいちさ、なんつうの、性教育のさ、すごいアダルトビデオを見たぐらいで、やいのやいの言うのは、やっぱりどうかと思うんだよね。いや、まあいいや。ね、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。本当ね、こういうことでも、なんかこれに対して怒りぶちまけてとかいう、そういうのもあったら、 はがきあったらもう俺それに従うぞって、いいねボタンをご利用くださいと、パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしておりますと、ミュージックでゼロじゃなくてミュージックゼロチャンネルの、X のアカウントでございます。M_Z_CHANNEL でございまして、フォローリプライよろしくお願いいたしますと、それから坪さんの方は何か動きはありませんね。ただデルタ IR でエアーでございましてね、でホムンクルーズというですね、出てこない、また何イラストだっけ、そうだ NFT のイラスト のもう世界に一つだけの、アイコンを自分の中で手に入れませんかというですね、結構ね、もっとデジタルアートとして成立してるから、もうつぼさんアーティストですからね買ってあげてくださいと。あとデルタ IR でエアーで YouTube のチャンネルもやっておりまして、今夜は雨じゃなくて今日も雨だ、あいつも雨だ全然よく覚えてねえないつも雨ってイラストとかねやってますんでね、それも見てあげてください。音楽も入って動いてますから、楽しめると思いますと。で高橋智明のはあんま変わりませんね、歌ばっかり歌ってますが、ただね最近数少ないそのリスナーの中から高橋さん少し上手くなりましたっていうお褒めの言葉をいただけて、あ、俺も少しなんだろう、レベルアップはしてるんだということで、俺の YouTube の動画の昔の動画と今の動画を見ると、俺の遍歴がわかるというですね。何言ってんだ俺。まあ、それを聞くためにだけでも、チャンネル登録してくれるとありがたいですという形です。高橋智明フォークギター、弾いてみたとか弾き語りで出ますんで、トムでも出ますね、そんな感じで、フォローリプライじゃなかったチャンネル登録よろしくお願いいたしますというところでしょうか。この番組はインリアリティザドリーム初めて噛んだ、この番組ではインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。7月16日にはタクシーの話するから、高橋智明でした。バイバイ。